おはようございます。少し寒くなってまいりました。皆様お体どうぞ大切になさってください。良き歩みが神様から与えられますようにとお祈りしております。実は私、今日の礼拝は岩槻教会で礼拝を捧げております。それは無牧であった岩槻教会に新しい牧師先生が推薦されまして、その方の招聘を、今日、礼拝後、岩槻教会の臨時教会総会を私代務者として、代務牧師として議長を務めなければなりませんので、礼拝から岩槻教会に参っております。したがって上尾合同教会の礼拝は長老さんが説教をしていただいてことになっています。で、今回岩槻教会の皆様と聖書をどこの聖書の箇所にするかということで、やはりクリスマスに向けて洗礼ということとご一緒に考えたいなと思いまして、今上尾合同教会で、イエス様の洗礼、そして荒野の誘惑をしておりますから、そこから少し語らさせていただければと思いました。もしかしたらずっとこの説教を聞いてくださっている方には、何か復讐のような復讐というのはもう一度ね、語る、聞くということになるかもしれませんけれども、よろしければご一緒にお聞きくだされば幸いです。誰でも不思議に思うかもしれませんけれども、なぜイエス様は洗礼をお受けになったのか。洗礼というのは罪の許しですよね。でも、もともとイエス様は罪がない方ではないのか。この直前にね、洗礼をお受けになる直前に大きな罪を犯されたんだろうか。いや、そんなことはないんですね。イミジクもその理由について、ルカによる福音書はちゃんと書いてくださっている、くれているなぁと思います。ルカによる福音書第3章の21節を見てください。ここにこうあります。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられるととありますね。ここにとても大事なことが書かれておりまして、民衆が、みんなが洗礼を受けていると。それでイエス様も洗礼を受けられたんだと、ここに書かれてあります。つまり、イエス様の方から私たちと同じように洗礼を受けてくださったんだ。私も同じだよ。私も同じ、みんなと同じ罪、許される、そのようなものの一人なんだ、というふうに、一緒になってくださったんですよね。ですから、ここでイエス様がこの洗礼をお受けになった、なってくださったことによって、この後のクリスチャンたち、イエス様につながる者たちも洗礼を受けるようになっていくわけですよね。そしてもう一つ大事な点は、イエス様がこの洗礼を受けられてから、この後4章以下で、いよいよ伝道活動、公の説教や奇跡、その公の伝道活動、宣教活動を開始されると。その手始めと言いますか、その最初に洗礼を受けになった。ということも、またとても大事なことであります。今までふるさと、ナザレですね、家族や周囲の人たちと一緒に生きておられて、そしてそこで、共々に生活をなさって、まあ、おそらく家族を支えておられたんだろうと思いますけれども、それはもう公での連動ではなかったわけですね。しかし、いざ、大体30歳を過ぎてからと言われているのですけれども、いよいよ、公の伝道を始めようとされたときに、 まあ、その区切りと言ってもいいのかもしれませんが、伝道活動を始める前に、まずイエス様は洗礼をお受けになったんですね。で、そこから公の伝道活動を歩み出していかれたわけです。で、この後に従って続く私たちクリスチャンも、まず洗礼を受けて、それこそ公のクリスチャンとしての歩み、新しい人生を始めていこうと、そうなっていくことになります。つまり、なぜ洗礼を受けるのか、それは最初の一歩、この洗礼を受けて、そしてクリスチャンとして新しく生きていこうと。この点は、例えば仏教の悟りを開くとかね、あるいは得度を得るなんていうことを言いますけれども、それとは全く違うなぁと思います。つまり何か修行をしてですね、自分を高めて、なんかある境地に達するとか、あるいは、こう、ある程度の水準にですね、その信仰心とか、そういう態度とか、生活とか、そういうものが達したらですね、あなたは OK ですよ。悟りがもう開かれました。得度を与えますっていうね。だから、そういうことじゃないんだということですね、洗礼は。そうではなくて、もう、なんていうか、イエス様を信じようと。イエス様と一緒に人生を歩んでいこう、キリスト者として生きていこうと、そう思う、そういう志を持つことができたならば、そのままでね、何かこう修行しなきゃいけないとか、どっかもうちょっとちゃんとね、ちゃんと50点満点、100点のうちに50点、60点にならないとね、洗礼を受けさせてもらってね、そんなことないんですよ。そのままで。その志が大事なんだよと。それは、洗礼っていうのは、その最初の一歩、まさに初めの一歩なんだから、これから新しく始めようとする、その最初に洗礼を受けるんだよって言うんですよね。そして同時にですね、この洗礼は、イエス様も洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、22節、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子。私の心にかなうものという声が天から聞こえたって。これですね、イエス様だけが、イエス様は神の子だから、こう、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていう声が聞こえた。だなぁと、イエス様だけの話なんだと思われがちなんですけども、実はそうじゃないんですね。そうじゃないんです。イエス様に続いてイエス様の名前で洗礼を受ける者は、実はみんなですよ。すべての人が神様からその洗礼を受けるときに、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そうそれはみんなそうなんだっていうことなんです。でなぜそういうふうに言えるのかっていうと、ここで、聖霊が鳩のように目に見える形でイエスの上に下ってきたとありますよね。これと同じ実は言葉がペンテコステ、使徒言行録、教会のお誕生日と言われるペンテコステ、使徒言行録の時にも登場してまいります。ちょっと開けてみましょうか。使徒言行録第2章ですね。ページ数、私の聖書で言うと214ページ。使徒言行録第2章1節です。読みます。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれ現れ、一人一人の上に留まった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の、言葉で、話し出した。炎のような舌が分かれ分かれ一人一人の上に留まった。聖霊が鳩のように目に見える形で姿でイエスの上に下ってきた。鳩とね、炎はちょっと違うかもしれませんが、聖霊が上から下ってくるっていうことにおいては同じなんですね。これはイエス様が選ばれた弟子たちです。そしてイエス様はこれ天に昇って、そして天からまさに 聖霊を私たちの上にも送ってくださるんだ。です。この、ここの、そして教会が誕生し、弟子たちの上に聖霊が下されますよね。1ページ、めくっていただいて、使徒言行録第2章、37節を見てくださいませんでしょうか。216ページです。その37節、人々は、下の段の一番最後の、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。命イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として洗礼を受けます。この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰でも与えられているものなんです。で、40節、ペテロはこの他にもいろいろ話をして力強く証をし、邪悪のこの時代から救われなさいと進めていた。41節、ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。つまり教会が誕生して、十二弟子に、こう、聖霊が下ったわけですよね。イエス様と同じように。そしてその聖霊を、今度は、イエス様のことを信じようと、決心した人たちの上に手を置いて、あなたたちの上にも聖霊が下れなって。洗礼を受ければ聖霊が下るんだよ、って言って。そういうふうにして、で、また、そうやって洗礼を授けられた者、聖霊を受けた者は、さらに出て行って、他の人たちの信者の上にこう手を置いて聖霊を受けるようになるわけです。それは今でもね、脈々と実はずーっとそのペンテコステの聖霊がずーっとつながってて、そして今でも私たちの洗礼式では牧師が洗礼の時に信仰告白した時に信じますか、信じます。で、その後に、父、子、聖霊の皆によって、私は洗礼を授けるって言って、牧師が手を置きますね。あの時に、あえて聖霊を受けよ、というふうに言われる、式文もあります。まあ、それは本当に正しいんですね。聖霊を受けるんです。手を置くことが安守なんですね。私たち、教団の場合、日本キリスト教団の牧師の場合は、新学校を出てから3年間は、インターンと言いますか、伝道師、補教師といって時期を経て、そして、3年目に聖教師試験、聖教師、まあ、牧師になるための試験を受けて、それをパスしたものが、安守礼式。まさに、関東教区ですね。では、この11月、今月の30日に、大宮教会で聖教師の、今年聖教師をパスされた3人の牧師先生たちに、その中に清水義弘先生もおられるわけですけれども、その人たちに、すでにですね、聖教師として、こう、安守を受けた者たちがみんなこう出て行って、で、その、今度、新しく牧師になる、聖教師になる人たちのこう手や足やです。足はないな。肩とかですね、頭とかにこう手を置くんですよ。これが安守な、手を置くってことなんですけど、そして、聖霊を受けよ。それこそ、ペンテコステから脈々に続くね、続くその聖霊がね、みんなから聖霊を祝福、まあ、祝福の時なんですけど、そして、そうやって聖教師に安守礼を受けた者が、今度、各教会に行って、洗礼式で手を置いて、信仰告白をせようとした者に、手を置いて聖霊を受けようと。ね。あなたは私の愛する子っていう、この、私たち一人一人が洗礼を受けるときに、イエス様と同じなんですよ。イエス様が、天から私を愛する子、だってみんなと同じようにイエス様は、こう、受けてくださった。そして、これから私の名によって、洗礼を受ける者に、天からのね、この与えられた聖霊をみんなに分けるよ、って。脈々とそうして聖霊が続ける。逆に言えば、あなたは私の愛する子。心にかなうものなんだ。この心にかなうものっていうのは、このようにイエス様のことを信じて生きていこうと、そう志す、信仰を告白する、そのことが何より神様は喜んでいただけるんだ。心にかなうことなんだ。ということを表しているんですね。どうでしょうか。ですから、洗礼は祝福の時でもあるんですね。 洗礼はその神様から、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだっていうふうに言っていただける、そしてこの聖霊を授けていただく、そういう場所でもあるわけです。どうでしょうか、ここには、この礼拝にはそのようにして洗礼を授けてくださった、授けられた方々がたくさんおられます。私は改めて思うんですけども、じゃあ私たちが洗礼を受けるときには一体どんな思いで受けたのかな、最初の洗礼の時にね、あ、こう今日私が話してきたようなことを、ここまでの祝福の時、聖霊を受ける時だって思って洗礼を受けたのかなって。私のことを少し話させていただきますと、私は生まれ育った、三重県の、今は津市に併合されたんですが、白山町というね、本当に田舎の小さな町で生まれ育ちました。そこの、教会が、大道教会、もう今はないんですね。今はもう亡くなって、合併されて、そしてもうその名前さえないんですけど、これは、戦前ですね、戦争の前に、大阪の何和中会、香川豊彦氏の先生に影響を受けてですね、感動して、そして農村伝道をこの地で始めようと、そういう志を与えられた林利吉という牧師が、戦前ここで開拓伝道をした教会なんですね。何和中会の、教会なんですね。それでその後、他の三つの、他の二つの教会と、それぞれ、伝統が違う教会と合併していくっていうことになってしまうんですけれども、私はその小さな教会で、高校一年生の時に洗礼を受けたんですね。で、その時の思いっていうのはですね、ただひたすらですね、救われたいと申しますか、新しい、それこそキリスト教の洗礼を受けたりすれば、新しいもう良き人生を歩めるんだってね、そういう、そんな思いのみで、もう受けたいって決断をして受けました。ですから、洗礼を、その時はね、受ければ、なんか全てがうまくいくような、もう洗礼を受けたらね、もうあとはハッピーハッピーですね。幸せな人生が送れるんじゃないかってそう思って、またそうことを願って、その時は洗礼を受けた。これは正直そうだったと思います。でも、それからですね、実はいろいろなことがありまして、それはあんまり言いたくないんですけれども、いろいろ悩み、苦しみはあって、それから牧師になっていこうということを考えていくわけなんですけども、思ってたらね、おいおい違うじゃないかって思っておりました。なんか、ハッピー、幸せな人生が送れるはずだったんじゃないのかって。そういう思いでずっとその後おりましたね。で、その時にですね、そんな時に私が気がつかされたこと、気がついたこと、気がつかされたことですね、それが何かと申します。あ、イエス様も洗礼を受けた後に荒野の誘惑、悪魔の誘惑をお受けになったんだなーっていうことなんですね。その意味についてですね、これは分かっていたようで分かっていなかったなーって気づかされたわけです。洗礼を受けてから荒野の誘惑なんだな。荒野の誘惑があって、それをこう、克服されてですね、そして洗礼を受けられたっていう、なんかね、それこそ悟り開くとか、それで洗礼を受けられたっていうんだったら、なんかね、ちょっとこう仏教的なのかもしれませんが、そうじゃないんですよね。今日の箇所で言うならば、3章の21、22節で洗礼をお受けになった。それからイエス様の系図が入っておりますが、それから4章に1節お読みします。ルカによる福音書4章1節。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。荒野の誘惑を終えてから洗礼を受けになったんではなくて、 洗礼を受けた後から荒野の誘惑なんですね。どうしてなんか、どうしてそうなのか、そうなっているのか、まあ、いろんな理由が考えられているんですけども、一番大きな理由っていうのは、今まで最初に申しました、故郷ナザレで、家族や近所の人たちと一緒に生活をしていらっしゃった方が、30歳を過ぎてから洗礼を受けて、そして、いよいよ公の、宣教へと、伝道へと活動へと開始されるわけですよね。いよいよ世の中に出ていかれると言いますか、人々にこう教えを述べ伝えていこう。まあ、その始め、まあ、けじめ、区切りとして洗礼を受けになったんだっていうわけでしょ。で、まだ人々は、これ、まだまだ、人々に語ってらっしゃらないわけですよね。その時点で、ですよ。すでにですよ。まだ何のこう伝道活動もしていない時点にすでに一番目をイエス様に目をつけたのが悪魔だということなんです。いかに目ざといかということですね。人々がまだイエス様のことに全然注目していない、そのうちに、まあ今のうちに叩こうというんでしょうか、引きずり下ろそうと、それは言い換えると、逆に言うと悪魔、悪的な力っていうのは誰よりもですね、その先に良き力とか良きその志とか良き存在、神様に一緒に生きようと思っているその志を持ってね、洗礼を受けた。だから非常に目ざとくね、そうさせない、一番目ざとく、いつもそうそうさせないパワー、力っていうものが働くんだって言うんです。だから、くしくも今日の4章の3節、先ほど読みました。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたら、神の子なら、もうイエス様を神の子だって認めてるわけです。実は、この福音書、ルカによる福音書の中でイエス様を神の子だって呼んでいるのはですね、実は悪魔が一番最初なんです。面白いですよね。マリアさんでもないんです。ザカリアさんでもない。羊飼いでもないんです。あるいはナザレの人々でもない。ずっと接してきたのに、イエス様のことを神の子だって、あなたは神の子だっていうのは、誰も言ってないんですよ。誰も言ってない。そのイエス様を神の子だと最初に言ったのは悪魔なんですよ。あなたは神の子だ。神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだって言うんですよ。それは、私たちも同じだということです。私たちも洗礼を受けるときに、あなたは私の愛する子、私に心にかなうもの、あなたは私の子、神の子だ。その神の子として生きよう、生き始めた私たちに対して、まずその思い、その志を潰そうと、潰しに来るのが悪的な力だよって言うんですよ。どうでしょうか。そういう悪的な力っていうのはあるんだということですよね。何もかもその絶対もう洗礼受けたらハッピーハッピー全てうまくいくんだって、まあそうなったら一番いいんですけど、でもそうじゃない、そういう志や思いに対して一番ね、そういうことを妨害していこうとするような悪的な作用や悪的な力や、そうさせない、いろんな働きっていうものが実はね起こってくるんだって言うんですよ。それに気をつけなきゃいけない。それがまさに悪魔の誘惑なんだっていうことではないでしょうか。本当はこの後第2第3も、誘惑も読みたいところなんですけれども、今日はその最初の、人はパンだけで生きるものではない、イエス様はこれに対して答えておられます。人はパンだけで生きるものではないんだ。これはパンも必要だ、パンはいらないとはおっしゃってないんですよ。パンも必要だ、でもパンだけで生きるんじゃないんだって、これ信仰、洗礼と洗礼と合わせて考えるならば、洗礼を受けるわけですよね。私たちにすぐ誘惑として、働いてくるものは何かっていうと、信仰だけで飯が食えるかっていう話です。 なんでそんな、信じる、信仰するの？なんで教会に行くようになるわけ？日曜日みんな、楽しくしてりゃいいじゃないか。どうしてそんな、神様なんて言い始めたんだっていうことですよね。生活でしょ？生きることが、まず生活が満たされなければそんなね、信じることや、教会とか、そんな二の次じゃないですかと。まず生活、まずパンだっていうことでしょ。それに対して、イエス様は、人はパンだけで生きるものではないんだ。マタイによる福音書の方では、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると、まで、ちゃんと記していますよね。ルカによる福音書では、こう書いてあります。人はパンだけで生きるものではないと書いてある。この書いてあるっていうことが、とっても大事なんじゃないでしょうか。つまり、これ書いてあるっていうことは、旧約聖書の、これ申命記の第8章の3節を引用してらっしゃるんですけれども、私はこの言葉、書いてあるっていうのは、この言葉の上に立つっていうことですよね。こう書いてある。そのことを私は信じるんですよ。いわば盾に取ってるわけですよね。この言葉、人はパンだけでいけないって。そう書いてある。そういう言葉があるじゃないか。その言葉に私は立つっていうことなんです。ある意味ではこれは、この言葉に立って生きるという覚悟を表しておられるんですね。悪魔の誘惑に対してそれを乗り越えていくっていうことは、いわば悪魔を退けていくっていうことは何かっていうと、そこで覚悟が問われるんだと言ってもいいと思います。覚悟が問われるんです。私たちの覚悟です。洗礼を受けた後に悪魔がその志をまさに潰そうと来るんです。そして生きる生活大変じゃんって。まず生活が整ってからまたもう一回教会に行ったらとかね。そんなことしても何の得になるんだ。損するばっかりじゃないかって。パンの問題ですごく誘惑が来るわけですよね。それに対して、いや、人はパンだけで生きるんじゃないんだ。人はパンだけで生きるものではないと書いてある。その言葉を私は信じるっていうことですよね。まだその言葉について、あ、本当だっていうふうにはわからない状態かもしれませんけれども、でも、こう書いてあるから、ここにかけて私は生きるっていう覚悟。逆に申しますと、その悪魔の誘惑を乗り越えていくっていうのは、その覚悟を持っていって、その試練をやっぱり乗り越えていく。聖書にはこう書いてある。信じる。神様を信じる。神様は私たちを愛してくださっているんだ。この言葉に立つ。そう書いてあるし、神は私を愛してくださっているんだ。あなたは私の愛する子だって言われているんだ。その言葉に、書いてある言葉に、私は信頼をして、そのことを信じて生きていくんだ、という、そのような信仰の覚悟ですよね。それ覚悟をこれ表している言葉じゃないかと、そう思います。どうでしょうか。この後ね、第2、第3の、本当は誘惑もご一緒に、学んでいきたいところなんですが、もうあまり時間が来ておりますので、ここまでにしたいと思います。で、最も問題なのはですね、こういう悪的なパワーとか作用とか働きっていうのは、あるよっていうことなんですよね。聖書ははっきり、そういう力が働いてくるんだ。だから気をつけなさいよ。でもそれを乗り越えていくことによって信仰というのは強められ、また、生きる覚悟を与えられていくということではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もこうしてともどもに、御言葉に聞けたことを心より感謝いたします。何か新しいことを始めようと思うと、もう必ずと言っていいほどそうさせない力が働いてきます。 引き戻そうとする力が働いて、私たちをまた元の木阿弥へと戻そうとするいろんな働きがあります。どうぞその背後に悪的な力が働いているのではないかと、そう思いながら、気をつけながら、自分たちが本当に何によって生きているのか、パンだけで生きるものではないんだと、そう書いてある、そこに立って生きていくものでございますように導いてください。主よ、私たちを愛してくださっていることに感謝しながら、このお祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。